ワインの輪。
ワインの輪。この番組は自然のワインが大好きな幼馴染の二人が毎回一本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月の日、新月の日、そしてたまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの二人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。今回がね、第3回となりますけども、私しんちゃんです。
よしきです。
はい、これね第3回ですけども、
はい、
やっとね繋がったね。
繋がりました何が繋がったというと、
いやこれね、昨今の状況でね、はい、まあ今世の中がもう大変なことになってますけども、
なってますからね。
初めてオンラインでテレワークというやつなんですかね、
はい、
これ。
はいはい。
でオンラインでこう、ね、撮ろうと、まあこれ2回目なんですよ、撮ろうとした。
2回目の挑戦。はい。
で、1回目が、はい、何日か前に、これ収録しようか言うて、
はい。
で、まあまあね、機材をこう、お互いをセッティングして、
セッティングしながら、
ね。で、初めのなんか、15分か、ぐらいはいい感じに撮れてたよね、なんか。
うんうんうん。
で、なんか電気がバーンって落ちて、
うん、
で、そっから、何をどうあがいても、なんかレベルがうまくね、よしくんの方のパソコンの、うん、録音がうまくいかなくて、
ね、
で2時間以上かな、
2時間半とかかな
そうそう、ああでもないこうでもないこれを ねインストールし直して、
はい、
こっちのソフトにしてみて、でこのボタンを押してみてとかやって、
うん、
結局無理やったよね。
無理やったね、うん、その日はもう諦めて、うん、
その日諦めてちょっとまた機材をじゃあ変えて新しい別の機材で今、はい、セッティングし直したら、
うん、
今回すぐスムーズに。
スムーズ。
そうそうそう。
うん、だいぶスムーズやね、うん。
やっと撮れる状況になったね。
そうやね。
うん、始めようとしたんが、うん、あれ2月ぐらいやったから、まだ冬、結構冬やった。
まだちょっと寒い時やったね。
うん、冬で、
うん、
で、その頃にはもうこんなことになってるなんて全く思わずに、
うん、その頃はね、
ポッドキャストやろうって普通に言って、うん、で、ほんまはもうなんか、のんびり5月か6月にリリースできたらみたいな。
ね。
で、やっぱ初め、うまくいくかどうかわからへんかったんで、ちょっと取りためとか、はい、解きたかったよね、その。
うんうん、
で、まあ3本ぐらいストックを持ってから始めたんで、まあ、ちょっと時差があったというか。はい、
そう
や
ね、
今ちょっと時代に追いついてきたというか。
まあようやく、
うんうんうん、どうですか最近は。
まあこういう時期なんで、
うん、
まあ今できることを自宅でいろいろやりながら収束に備えていろいろ準備してるというか、まあどんな状況でもできることはあると思っているので、
そうやね、
まあ、そこにフォーカスを置いてやってますね。
基本的にはもうネガティブなニュースのオンパレードというか。
そやね、うん。
もう何々がどうした、
うん、
何々がどうで、どうなったっていう、まあね、いいニュースが一個も流れてこないね。
ね。
ほぼ。
まあ、うちはテレビないから、
うん、
あんまりそういう、こう。
あ、情報がね。うん。
うん、ないですけどね。
まあその街の雰囲気とか、これ人と会ったらあかんっていう、もう究極の自粛を求められてるというか、うん、輪になって飲んだらあかんって言われてるもんね。
そうやね、う
ん。で、そんな中ね、散歩をよく行くんですけど。
はいはい。
家の近く、結構山手なんで、人気が全然ないところなんですけど、はいはい、ちょっとだけこう、コロナによって、
はい。
かろうじて見つけたいい一面
おうおうおう
が、なんか、家族で散歩してる人がすごい多い、ね。
ああ、うん、なるほど。
で、普段、全然あんまり人気がないような道でも、結構いきなり家族連れがバッて歩いてきたりして、で、その家族連れが、例えばちっちゃい子供がいて、家族とかももちろんそういう人もいいんやけど、
うん、
なんかね、年頃の娘さんというか、例えば、二十歳前後ぐらいの、
はいはい、
例えば姉妹が二人がいて、うん、で、お母さんがいて、お父さんがいて、みたいな。
うん、なんか普段はもう絶対家族で散歩しんやん。
そうそうそうそう。
光景。
この娘と親父、絶対普段喋ってないやろみたいな感じやねんけど、
う
なんかちょっと一つになってるというか、一つにならざるを得ない。
ならざるを得ない。
で、やることが ないし、友達とも会えないし、はい、お父さんも飲みに行ったりもできないから、
うんうん、
だからもう家族で散歩くらいしかすることがないみたいな、いう家族をいっぱい見て、はいはい、ちょっとハートフルというか、かね、独特の空気感があるんね、あれ。すごい和気あいあいとしてるとかでもないんだけど、
うん、
なんかあの、わかるかな、あの家族の距離感っていうか、
うんうんうん、
なんかあの、歌で、離れ組っていうね。
はいはい、大好き。
あ、大好き？
大好き。
長安住隆さんやったかな、
うんうん
うんうん、
埼玉のね。
あ、埼玉の人なんやね、うん。そうそう。
さっき大好き。
あ、そうな、あの人、ほら、うん、家族の風景っていう、
うん、
あの歌を出してはれろ、
うん。
で、あのね、歌の一節でね、
うん、
友達のようでいて、他人のように遠い。愛おしい距離がここにはいつもあるよっていうね。
うん、
まさにこの距離感なんですよ。
ああ、その歌のようなね。
そう、その歌の距離感を保ってる家族がいっぱいいる。
うん、うん、
で、なんか、これって多分、なんか息子たちとか娘たちも大人になって、でも家族やからまあまあ仲いい、良かったり悪かったりもするんやけど、
はい。
でもなんかね、毎日会うね。毎日会うねんけど、友達でもない。うん、でもたまに友達みたいな瞬間もあると。
うん、
でも、普段何が好きで、どんなことして遊んでるのとか、まあ、お父さんが会社でどんな存在なのかとか、知らない、
うん、
そういうとこはもう他人ぐらいの距離があるけど、
うんうん、
もう家族独特の距離、
うん、
この距離感がね、
うん、
あの散歩道には溢れてますね、
溢れてるね、
うん、これがだから数少ない、うん、ちょっと心温まる瞬間というか、
ああ、はいはいはいはい、
うん、
そうやね、うん、なんかまあ今までに通常では見えてなかった景色というか、
そうそうそうそうそう、
まあ、そのやっぱ自分の考えも変わって風景も変わるし、
うんうん、
もちろんね現実風景も変わってるし、
うん、
いろんなところが重なってまたね、うん、こう相乗効果じゃないけど、
うんうんうん、
いい意味でも悪い意味でも現れてるような気がしますね、
うんうん、でどっちかやったらやっぱ悪いことばっかりにね目がいって落ち込み気味な感じやけど、うんうん、かろうじてそういうところを見つけていきたいなと思って、
そうですねで今だからこそポジティブに考えれることを、う
ん、なんかね少しでも探せたら、うん、でまあ一応ワインの輪もねお互い同じワインを用意すれば、
そうですね、
その場でこう一緒に飲むことはできへんけど、まあ、まあ番組も作れるかなと思って、
そうですね、うん、
それで続けていきたいと思ってます、
はい、これを機にね、
うん、はい、ということでね、これ第3回なんですけども、で今回はちょっとハーフムーンの日に配信をしようとしてます。ありがたいことにお便りをいただいてまして、
あ、ありがたいですね、
そうです、初めてのお便りですね、でそのお便りを本編に合わせて収録するとすごいちょっと時間が長くなりすぎてしまうんで、
うん、
今回はちょっとお便りだけを紹介する回として、
はいはい、
まあお便りハーフムーンみたいな感じでね、
なるほどね、
はい、では早速お便り紹介いきますか、
はい、お願いします、
記念すべき第1通目のお便り、
はい、
ペンネームがね、ホリシアンさん、
ホリシアンさん、ありがとうございます、
はい、開局おめでとうございます、第1回拝聴させていただきました。ナチュラルワインの説明がすごくわかりやすかったです。
よし、
妻もナチュラルワインにはまっているのですが、残念ながら僕は下戸なのでお酒が飲めません。妻が飲むワインの味見ぐらいならできますが、その美味しさや奥深さは理解しているつもりです。そこで質問なのですが、妻にワイングラスをプレゼントしたいです。先ほども言ったように僕は下戸なので、どのようなグラスがいいかわかりません。おすすめのワイングラスがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。ということなんですけども。
はい。
はい、ありがとうございます、堀ちゃんさん。
ありがとうございます。
記念すべき第1通でね。
はい。
ありがたいですね、こういうのいただくと。
ありがたい。ね、嬉しいですね。
ナチュラルワインの説明がすごく分かりやすかったですって。
あ、いや、もう、ね、ありがとうございます。
ね、ヨシキ君褒められてますけども。
いや。
で、ホリシャンさんはね、下校みたいで、まあ、お酒飲まれない、ね、ね、
はいはいはい、
ようなんですけども、
ね、
これでも、ワインじゃなくても、
はい、
いわゆるナチュラルワインジュースみたいなのもあるよね。
ありますあります。
ね、それも同じような感じで、ビオディナミットかビオロジックで作られたブドウで。
うん、もちろん、その、
醸造はさせないってこと、
ね、そうですね。発酵してないだけですね。そのジュースの状態で止めてるっていう。
うん、じゃあ絞って終わりか。
そうです、そうです。
で、
もう本当にジュース。
もうブドウのみ。
ブドウのみ。
それもまたなんかいつか、やりたいね。
ね、
お酒が飲まれない方のための、
そうね、
そういう感じで、まあそれもいつかやりたいと思います。で今回の質問が、
はい、
はい、ワイングラスをねプレゼントしたいそうなんですけども、
ワイングラス、
これプレゼントってなったらあれか、ちょっと結構いいやつなのかな。
そうですね。どうなんやろ。まあそれぞれのご家庭があるからなんとも言えないです、
ワイングラスって僕が普段飲んでるのは。これ木村ガラスさん、
木村ガラスさんね、
木村ガラスさんの、なんかありますよね、よくそんなに高くない700、800円ぐらいのやつですね、これ、それを僕は普段愛用してます、
はい、
それのちょっと大きいのと小さいのがあって、そんなめちゃくちゃ薄くはないけど、まあ普通のなんか一般的に売ってるようなワイングラスよりかはちょっとうる薄いですかね。
ハンドメイドとマシンメイドがあるから、
また
それでもね、ハンドメイドは本当に薄張りで作ったやつとかも、マシンメイドに関しては結構ね、やっぱある程度厚いので、
これプレゼントにするんやったらどんな感じがいいんかね、グラス、ワイングラス。
一脚だけじゃなくて、その、あ、そっか、下戸さんやからね、基本、その奥さん一人で飲むから一脚の方がいいのか。なんか、もしね、お互い飲むんだったら二脚一緒に、して一緒に飲もうみたいな感じも素敵やし。はいはいはいはい、
でも一脚プレゼントっていうのもなんか、それはそれで俺行きやと思うけどね。自分専用グラスみたいなね。
自分専用グラスみたいなね。
だからどんなグラスがいいんですか？
どんなグラス？いや、本当に今、しんちゃんが言った、木村ガラスさんは今ね、どこの飲食店さんでも置いてられる。
木村ガラスさんもかなり他にもシリーズはいっぱいあるんでね。
あります、あります、
ハンドメイドのやつとかもあるの、
あります、あります。
木村ガラスさんもいいし、僕らが普段飲んでる、
あ、いつもね、シャンパーニュのランスっていう地方にあるグラスメーカーなんですけど、ジェラール・バッセっていう、
ジェラール・バッセル、
ジェラール・バッセ、
あ、ジェラール・バッセ、
フランスのすごく、著名なソムリエさ
ん
と一緒にタッグを組んで作ったグラスなんですけど、そのグラスを僕はずっと使っていて、見た目はね、なんか氷炭みたいな形で、決してこう、なんやろ、木村ガラスさんみたいにこうスムーズで綺麗な形ではないんですけど、ソムリエとして使うにはすごく使いやすいグラスで、僕は長年それを愛用してます。
あれなんかね、そうそう、氷炭とか、あと、なんていうんだろうね、マリオの、マリオブラザーズのキノコをちょっと反対にしたみたいな。うん、なんていうのかな。
まあ、愛嬌あるよね。
こう下にが、言ったらすごい大きくて、上が、キュッと縮まってる感じで。
そうそうそうそう。
で、多分あれ下で、こうグラスを回すと香りが回って、
そうそう。
で、上に上がってきやすくいい構造になってるのかな、あれ。
で、あと飲み口が、シュッとこう、すぼまってるから、飲んでも広がらないというか、ちゃんと線として入っていくので、まあ味をつかみやすい。
ああ。あれはなんか、ソムリエグラスとかそういう方のってわけでもなく。
いや、いや、一応一般用のグラスなんですけど、まあけど、まあソムリエにとっては使いやすいグラスかなと僕は個人的には思ってますけどね。
まあだから木村ガラスさんと、ジェラルバスのネイマンと、
はい。
まあ、そのね、二択で、木村ガラスさんはかなりね、値段的にも種類があるんで。
幅広いですね。
だから、すごいいいグラスをプレゼントしたかったら、ハンドメイドの、ね、
はい、
薄いのもあるし、まあ、デイリーユースでも使える、使いやすいようなやつやったら、まあ、僕がよく使ってるようなやつでもいいんで、まあ、その二つを調べて、プレゼントにはまあ、いいと思いますね。
はい。
っていうところです。堀ちゃんさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてがですね、ペンネームがモカさんですね。
モカさん、はい、ありがとうございます。
しんちゃん、よしきくん、こんにちは。
こんにちは。
ワイン初心者のモカです。お二人の程よく緩い会話が私のような初心者にはぴったりな番組だなと思いました。早速よしきくんに質問があります。
あ、はい。
外食の際には日頃からワインを飲むのですが、店員さんからお好みを聞かれるとどのように表現していいか分からず、いつもお任せしてしまいます。
はい。
普段はすっきりめの白ワインをごくごく、かっこ水のように飲みたい派なのですが、たまには違う感じも試したいです。
はい。
そこでワインを注文する際に使える代表的な表現をいくつか知っておきたいです。甘い、フルーティー、すっきり、飲みやすいくらいしか引き出しがないので、もう少し何か別なことを言いたいです。かっこ笑い。初心者でも使いやすい簡単なもので、店員さんがセレクトしやすい表現はありますか？またナチュラルワインと普通のワインとは味の表現の仕方にも違いがありますか？ということなんですけども、
はい。
バカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問ですね、これね。ワイン初心者の方らしいんですけど、はい、まあね、確かに僕らはゆるゆるでやってるんでそういう方にはまあちょうどいいかもしれないですね。半分聞き流しながらみたいな。
そうですね。
質問
BGM 代わり
で、あ、そう、 BGM 代わりでね。これ質問がね、まあ大きく多分2点かな。まあお店でワインを多分頼むときに、まあどういった、これ俺も結構ね、困るというか、うん、
はいはいはい、
どう言っていいかわからないときもたまにあるんやけど、
うんうんうん、
まあ、どのようなワインが好きですかって言われて、
はい、
どういうふうな言い方をすれば、まあ、伝わりやすいのか、自分もこう言いやすい表現というか、
はい、
まあ、よし君結構どっちかって言われる側やんね。
そうですね。これは答えになるかわからないんですけど、うん、まず一番その大事だと思うのは、うん、自分の好みを知ることが一番大事。
あ、そもそも、
はい、なのかなと思って。
なるほどね。そもそも自分がどういったワインが好きなのかをまず知るべきだと。
うん、はい、うんうん。それもいろんな方法があると思うんですけど、うん、まあ一番近道なのは、うん、やっぱりその自分の信頼のおけるお店、うん、まあワインバーでも、うん、レストランでも、ビストロでも何でもいいんですけど、うん、まあその自分の好みのワインを知ってもらう、ソムリエさんなり、ね、
うん、店員さん、
サービスマンの方に、うん、出していただく、ワインを飲んでみて、うん、こういうのが好き、こういうのが好き、っていうふうに把握してもらう人を一人でも見つけると、うん、そこから広がっていくというか。
ああ、なるほどね。導いてくれるというか、はい。
ソムリエさんだったら、じゃあ、あなたはこういうのが好きなんだね、とか、言ってくれるはずだ、
はいはい。
その数を重ねていったら。そこで、まあ私はこういうのが好きなんだっていうのを、うん、まあ自覚して、するのが一番、まず重要じゃないのかなと、個人的には思うんですけど。
はいはいはい。そうやね。それはでも、大事というか、そうやってね、指南してくれるじゃないけど、うん、まあまあ、好みを買ってくれる人がいたらね。うんうんうん、
はい。
これでもね、俺はもう、初めの一曲でいい。わからんかったら、初めの一曲と、あ、一曲ってこれ、また音楽の例えになってるけど。
前回のね、音楽の。
またこれ、音楽で例えて終わるんやけど、うんうん、例えばラジオで聞いたとか、うん、映画の主題歌になってるとか、何でもいいけど、1曲あれば、
そうやね、
この曲が好きなんですって言えば、
あ、
この曲好きなんやったら、じゃあ、これは似てるのがこっちの曲があるし、みたいな。この曲とは違うバンドやけど、プロデューサーは一緒やね、みたいな。とか、まあ、じゃあこのレーベルは似た色になるから、とか、いうので、ワインとレコードの話前回しましたけど、まあそういう感じで、インポーターさんも、によっても色があるし、みたいな。
はい、
そうですね。そういう、まあ、店員さんに、例えば、この間、ワインバーで、こういうの飲んで美味しかったんですって一つ言えば、ああ、じゃあ、そっちが好きなやったら、こっちも好きちゃうかなっていう。
うん。うん、こっちはどうとか、そのサービスする側も提案できるので、うんうん、ある程度、その真っ白な状態からもう何でもいいんで、くださいって言われると、やっぱり、ね。
そうやね。
なかなか難しいですけど、
うん、重いのか軽いのかっていうね。うん、
で、まあ、好きやったワインを、こう、写真、ラベルだけ写真撮って、エチケット写真撮って、
ああ、はい、はいはいはい。
で、違うとこでも、ここ、これが美味しかったですとか、
うんうんうん、
多分見せるだけでも、うん、ね、うん、そのワインに知識のあるサービスマンの方やソムリエさんに言えば、うん、まあ、大体そういうことね、と思ってくれる方が多いと思うので。う
ん、で、まあ、何回か行き慣れてきたら、だんだん、こう、好みも、ね、さっき言ったみたいに理解してもらい出してきたら、うん、いろんな提案の仕方が、をね、
う
ん、
そうですね。
これが、
うん。どうしてもやっぱり、うん、なんか、こう、かっこよく言わないといけないとか、
あ、
なんか自分の、なんでしょうね、前言ってたね、うん、 ワインがわからないっていう話の時のあれもそうなんですけど、うん、ちょっとこう、
気構えてしま
う。ちゃんと言わないといけないとか、うんうん、いうところがあるんですけど、うん、ほんまにもうそういったこう、ね、うん、写真を見せたりだとか、うん、信頼のおけるソムリエさんと、一応いろいろこう。
確かにね、でもちょっと、うん、ちょっとした緊張感があるもんね、あの。
うんうんうん、
ボトルを頼むときとかの、あの、うん、まあ、知らない店とかやったら。
はいはいはい。
なんか、まあ逆にそこはもう気兼ねなくというか、わからんかったらわからんでいいですよね。
うんうん。
まあ料理なのか何かに合わせて、あの、まあ、うん、あの、おすすめは何ですかでもいいですよね。わからんかったらね。うん。俺も大体ね、あの、自分で選ぶってあんまなくて、もう、うん、あのほんまに大体任せるまあ赤か白かぐらい伝えて、まあ重め軽めぐらいを伝えて、
うんうんうん、
で、
まあうん、ある程度まあ輪郭だけ描いたら、うん、あとはもう色はお店の人に塗ってもらった方が綺麗な絵ができるというか、
うん、あとなんかその方が普段の自分の好み以外の新しい出会いがいろいろ
あるあるある、
あんまりこうね、自分の好きなワインばっかりとか、
そうそうそう、
こう視点が一方通行になりがちで、
うんうんうん、
まあそれはそれでいいんやけど、まあ、そういうのは家で飲むときとかは別に、そういうなんか外で飲むときはちょっと冒険したいというか、
やっぱりね、うん、料理とのマリアージュもあるんで、うんうん、
という感じです。でまとめると、
はい、
まあ
ま
とめるとあれですね、好みの一本をまずは自分で、うん、見つけ出すとか、あと
そ
ういうあの信頼できるお店、
うん
を見つけるとか、
はいはい、
まあそういう、まああとは店員さんに任せてみるとか、そういうことですね。うん。
はい。
もう一つの質問が、
はい、
ナチュラルワインと普通のワインとは味の表現の仕方に違いがありますかっていうことなんですけど。
はい。味の表現の仕方、
うん、味には違いがあるけど、表現の仕方は別に。
うん、表現の人は仕方は人それぞれっていうところもありますし、うん、まあ、そのナチュラルワインならでは独特の表現とかもありますけど、そんなこうナチュラルワインやからクラシックなワインやからとか分かれてはないと思いますけどね。
だから味の表現の仕方に違いがありますかっていうことなんですけど、まあないってことですね、
はい、ないと思います、
うん、それは特にない、はい、僕もない、ね、ないと思いますっていうところなんですけど、はい、モカさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
やっぱこうお便りいただくとね、聞いてくれてんやんと思いますよね。
そう。二人でただ喋ってるだけじゃないやっていうね。
なんかこのまま2人の音声がこう、うん、インターネットの宇宙の中にこう放り込まれて、
ブラックホールに
そのままなんか誰にもアクセスされない
、はい、
どっかのサーバーの容量を少し使ってるだけの物質ともならない、うん、それは存在していると言えるのかみたいな状況になってるかどうかちょっと不安だったんですけど、はい、
けどもこれは かけらでも物質になってるっていうこと、
そうですね、
証明できましたね、
一応ね。はい、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあお便りがねあればこう、
はい、
僕らもこう嬉しいので、ぜひ、
はい、
お便りの送り方が2種類ありまして、一つはホームページから送っていただく方法で、ホームページのアドレスが、wine.com で、ワインが英語表記です。wine.com で、ワインの和 .com で、ワインが英語表記です。でもう一つはメールで送ってもらう方法で、mail@wineの和.com、ここに、まあ、番組の感想なり、今回みたいなワインの質問なり、全然ワインに関係ない話でもいいんで、
はい、
お便りお待ちしてます。次回の配信がですね、5月の7日の満月ですね。これが第4回で、まあ、小話のテーマがね、はい、ざっくりしたワインの歴史っていう感じで、まあ、ワインがいつ始まってどのように現代に至ってるのかっていうのを、
はい、
まあ、歴史もね長いんで、まあ、ざっくりと
長いですね、
まあ、話せたなと思ってます。よし君何かありますか？
ないです。
ないですか？ 思い出すことはないですか、
はい、ない決まり文句ないです本当にないじゃないですか。まあまあまあ、
そうやね。はい、じゃあ次は、満月の日に配信しますのでぜひお聞きください、はい、では皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
撮れてる？
撮れてるよ。これで止まってたらやばい。
今ストップボタン押して。
ちょっと待って、ちょっと待って、確認する。ああ、撮れてると。ストップ押して。